ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第126回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回も、前回前々回に引き続き小山くんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、こうまあ高校生の高3の10月っていうすごいこうキワキワのところで進路考えて、でそれでまあ、その後、まあ、浪人を経て、大学に進学してからの、こう、まあ、サッカー、蹴球部でのこう生活、それからまあ海外留学っていうところを聞かせてもらったんですけども、まあ、実はその学生生活っていうのが、まあ、これで終わりではなくて、大学院への進学というところですね。あるんですけども、まあ、実はこのエンボス以上に出てもらった人の中で、海外で、まあ、マスター以上の学位取った人って、まあ、出演時で言うと2人、
3人目
なんですよね。
3人目ですね。
そう。まあ、付け加えて言うと、で、このラジオ出た後に、マスター取って、
で、よかったらもちろんいますけどね、
ドクターに行って見える方もいらっしゃるわけなんですけども。はい。ということで、こうすごく、まあ、ある種珍しいタイプの。
そうですよね。で、実際その、蹴球部を一応10月帰ってきて、アメリカから帰って、ってきて6月に帰って10月10 12月くらいで終わるわけですけど、うん、その時点で進路っていうのはどう考えてた？
進路はもうその時から大学院は海外に行こうと思ってました。
あ、その大学院海外に行こうっていうのはやっぱりアメリカの経験が大きいのかな？
そうですね。1年間の交換留学だったので、やっぱり、なんかすごい物足りなさも一方で感じてて、
うんうん
う
ん、
もうちょっと海外に身を置きたいと思った時に、
うん、
なんか僕自身あまりリスクテイカーじゃないので、こう、レールから外れるっていうのが嫌だなって思ったんですよね。
うんうん、
思った時に海外に身を置く手段として、大学院に行くのってすごいいいなと思って、で日本帰ってきたらそれは新卒としてどっか就職できるし、
うん、
っていうその特権みたいなのを保持するために海外の大学院に行ったっていう、
うんうん、なるほど。それもで、まあ、サッカーを終えてから、卒業はじゃあいつ卒業になったの？学部の卒業っていうのは5年生やったの？
5年生やってないですね。全部単位互換にして4年で卒業しました。
うん、で、そう4年卒業してすぐイギリス。
そうですね。9月入学だったので、うん、まあ、半年間ぐらい卒業してから時間があって、それはまた別のことやってたんですけど、そこで。
ちなみに、その、イギリスの大学にしようって思ったのは何か理由があったの？留学はアメリカに行かれてたけど。
そうですね。なんか、まあ、英語圏がいいなっていうのはあって、うん、アメリカも考えたんですけど、現実的にすごい学費が高いっていうのと、
うん
う
ん、
あと、イギリスの魅力として、当時、もっと海外留学生を増やそうという国の方針で、うん、留学生、大学とか大学院卒業した後、2年間、
うん、
ポストグラジュエーションビザっていう、
うん、
働くまでに2年間猶予をあげるんで、そこで、スポンサーの企業を探してくださいねっていうのがあって、
うん、
これがもともと1年だったんですけど、2年に引き延ばされて、アメリカ1年なんで、
うん
う
ん、
そういった意味でもイギリスの方が海外就職っていう点では、すごいチャンスあるなと思ったので、イギリスにしました。
うんうんうん、なるほど。で、実際そこでさ、まあ、イギリスにしたって言っても、そんな簡単には大学に入れないと思うんだけど、実際その入学する大学を決めて出願して、っていう、そのあたりのスケジュール感っていうのはどういう動きになったの？サッカーとは並行して進めていく形になったの？
一応、準備っていう意味では、サッカーと並行する部分はあったんですけど、
うん、
主だったところはもうサッカー終わってからですね。うん、サッカーが終わるその12月とかぐらいから出願できるっていう、もうウィンドウが開くんで、
うん、
で、そこで準備してたものを提出するっていう。
ちなみに、準備っていうのは、もちろんどんなものを準備して出すのかな、そこでは。
一応その英語力の証明、トーフルの一応 IELTS っていうのを受験するっていうのが一つと、あと、イギリスとかヨーロッパの大学院っていうのは基本的にそのエッセイ、なんでこの大学でなんでそのプログラムなのか、あなたは将来何をしたいんですかみたいな、そういうのをこう書くエッセイがあるんですけど、まあそれがこうかなり重要とされていて、それを書い って、つくばの、なんかネイティブの先生と一緒に、こう、ブラッシュアップして、ブラッシュアップして、ブラッシュアップしてっていうのをずっとやってました。
なるほどね。そこは、やっぱそういうところが助けてもらえる先生が見つかったっていうのも含めて、学類の選択はうまいこといった感じかな。
うん、確かに
でしょ。そうですね。そこはもう、先生、なんか、こういい、この先生良さそうだなと思う先生が教えてくれてたので、うん、自我乱破して、やらせてください、うん、教えてください、みたいな。やりましたね。
うん、結構そこは準備大変だった、エッセイ書き上げるっていうのは。
そうですね、結構大変でしたね。うん、アメリカとかだったら、その、日本のセンターじゃないですけど、結構試験みたいな他にあって、
うん、
それのテストのスコアを結構見られるんですけど、イギリスはそういうのないので、うん、逆に言えばエッセイとかしかこう判断基準がない中で、どれだけいいエッセイ書けるかっていうのはすごい大事だなと思って、結構準備してました。
なるほど。で、実際その出願をして、合格が出たのはいつ頃なの？
合格は、結局出したのが遅かったのもそうなんですけど、うん、4月ぐらいだったかなと思って、4月の一番最初とかで、
うん、
なので、筑波大学を卒業したタイミングでは、進路決まってなかった。うん、
あれですか、僕らって出るじゃないですか、解放誌。で、4年生の進路って全員乗るんですよね。で、たまにいるんですよ。
見て
って書いてあるやつが。
だから僕はそのうちの一人でしたね。
見てパターン。
見てパターンだと思う。
見てパターンね。
残ってる場合は在学って書かれる。
うん、
で、僕は5年生やったから在学やったよ。
うん。
見てっていうのが、いるんよね。じゃあ、
決ま
ってなかったの。そこ不安はなかったの？そういう、ある意味、4月の時点で決まってなかったし、出したのはいいが、それが受かるかどうか分かってないっていう状況だけど、
不安はありましたね。だけどどっか引っかかるだろうっていうのは、
ああそうなん
だ、思ったので。
うん、いくつか出したの、その大学に関しては。
結局一番最初一番行きたいところ出して、そこから OK もらったんでそこに行ったっていう。
なるほど。で、大学でも引き続き経済学を専攻することになるのかな。大学院でも、
院ではスポーツマネジメントっていうスポーツの勉強をしましたね。う
ん、なるほど。そこを決めたのは、やっぱりサッカーのところが影響あるのかな？
そうですね。やっぱりこうサッカーで、かつロンドン行ったので、なんかプログラムの名前もスポーツマネジメント&ザビジネスオブフットボールっていう、
うん、
サッカー業界で活躍できる人材を育成しますみたいな、結構サッカーにフォーカス当てられてて、
うん、
まあ、スポーツそれこそなんか対戦の友達ってやっぱ多い中で、
うん、
授業を取ったこともありますし、そのスポーツを勉強すると面白そうだなと思って、
うん、
やっぱり自分が興味あるのは何って言われたらスポーツだったので、うん、サッカーだったのでそっちにしたっていう、そんな感じですね。
なるほど。まあそこに無事4月に合格が決まって9月に入学になるわけだけど、その期間、ブランクの期間が半年ぐらいあると思うけど、その期間は 何やってたの？
7月じゃないの？7月。
9月末か10月の頭ぐらいに。
で、内定が出たのは何月だっけ？ 7 月？
4月です。
4月ですね。4だよね。だから、まだ半年ぐらい間が、ブランクがあるんだけど、うん、その期間はどう過ごしたの？
インターンやってて、
うん、
東京の、なんかちょっとベンチャーの、
うん、
クラウドファンディングプラットフォームがあるんですけど、
うんうん、
まあ、なんかそのビジネスモデルみたいなのが、海外の面白いプロダクトに声かけて、
うんう
ん、なんか我々、クラウドファンディングプラットフォーム日本でやってるんで、クラウドファンディングっていう形で日本のマーケットに進出しませんかみたいな、
うん、
そういうことをやってたんですよね。
うん、
で、そこでやってた仕事内容としては、その海外の人にこうアタックして、メールして、
うん、
なんかビジネス一緒やりましょうみたいな、まあ、海外営業みたいな、
うん、
を半年間ぐらいやってました。
どうですか、それは、その経験っていうのは。
もう楽しかった。今の働いてる大企業とは全く違う、
うん、
うう
あそうだよね、
働き方っていう意味でもそうですし、
うん、
なんか違う選択肢があるっていうのを、この今の大企業に入る前に理解した上で今がいる、
うん、
あるっていうのは、なんか今後にもすごい生きるんじゃないかなっていうのは個人的に思ってます。
なるほどね。まあそんなことでイギリスに渡られたわけですけども、実際現地でのその生活っていうのは、どんな様子でした？特に向こうのマスターの学生ってかなり忙しいのかな？
結構忙しいですね。1年でマスター基本的に取れるので、
うん、
僕が住んでた寮が、ロンドン大学っていう、なんか、大学軍というか、連合みたいなところに所属してる、そのロンドン大学の学生がいるところだったんですけど、まあ、各々の血は大学に行って、各々の血は専攻してて、まあ、彼の様子を見ててもすごい忙しそうですし、僕自身もすごい、日々勉強でしたね。
そうですか、英語力的、英語のところはかなり全然ついていけたのかな、授業とか。言うたら今まで日本で日本語で授業を受けたのがいきなり全部英語になるわけじゃないですか。でしかももともとや
ってた。イギリス英語っていう。
イギリス英語で。しかももともとやってた専攻じゃないじゃないですか。
はい。
そこは大丈夫だったの？英語のところとか。
そこは大変っちゃ大変でしたね。各授業でなんかもう50ページぐらいのなんか資料ポーンって出されて、次まで読んできてみたいな。そういうのが多かったので、大変ではあったんですけど、まあアメリカでも普通に授業を取ってやってたんで、まあなんとかついていけたって感じですかね。
なるほどね。キャッチアップしていったわけだ。
はい。
で、イギリスという国での生活自体はどう？初めての、まあアメリカとはまただいぶ違う初めてのヨーロッパ、同じ英語圏であってもヨーロッパっていうところだけど、イギリスという国はどうだった？
イギリスはもう建物が綺麗でしたね。もう本当にヨーロッパのすごい綺麗な街並みで、ただ自転車でなんかそこら辺走ってるだけでもなんか見入っちゃうような、そんな感じで。まあでも一方でコロナがすごくひどかったとしてもあったので、ロックダウンで、スーパーが空いてないみたいな状況も数ヶ月経験したので、自分の部屋にこもってることが多かったですね。
なるほど。あまりそこはじゃあ満喫はできず。
そうですね。
サッカーの方は実際そのプログラム自体がそのサッカー業界で戦え、活躍できる人材を育てようっていうことだったと思うんだけど、その授業の中でそう、どういうふうにサッカーっていうものと関わっていったの？
サッカーを、なんか、僕たちのプログラムは割とこう、幅広く勉強するっていうプログラムだったので、スポーツのマーケティングとか、まあ、それで言うと、スポーツ経済学とかも勉強しましたし、いろんなこう角度からスポーツを学ぶっていう、そういった内容でした。
それは結構自分のやりたかったところにはハマったのかな？
そうですね。なんか専門性を身につけたいっていう意図があって大学院に行ったわけではなかったので、そういった意味でこう多角的にこうサッカー業界どうなってんのとか、スポーツ業界どうなってんのっていうのを見れたのは、すごく良かったなと思ってます。
なるほど。まあ、ある意味今まで自分が全く見てなかった世界だもんね、それは。競技者とでしかなかったっていう意味では。
そうですね。
そうですか。まあ、それで1年間かな？イギリスでの生活っていうのは。
はい。
で、さっきの話だと、そのイギリスでの就職を考えたときに2年間、そのビザが伸びたっていうこともあって、海外での就職も考えられるみたいな状況だったとは思うんだけど、なんでこのタイミングで日本にまた帰ってこようっていう、そのあたりはどういったところがあったのかな？
いろいろあるんですけど、まあ、一つは、やっぱり海外って自分が勉強したことを活かして就職するっていうのが割と主なので、自分が学んだこと、1年間で学んだことだったり、学部の学んだことっていうのを活かして就職っていうのが、ちょっとあまり考えられなかったというか、なんか難しいなっていうのと、まあ、自分の英語力っていうところでも、まあ、ついていけるもののすごい難しいなと思って、それだったら、こう自分のこう、英語ができる日本人っていうバリを発揮するのは、まあ、日本に帰った時かなと思って、就職のマーケットの方が自分のバリあるなって思ったので、海外で働きたい、海外にずっといたいっていう気持ちは今もありますけど、とりあえず、その社会人の入り口っていうのは、日本の企業に勤める小山龍太郎でいいなって思って帰りました。
なるほど。ちょっとその中で一個気になったのは、まあずっと言った、言っちゃえば、龍太郎はサッカー、スポーツでずっと来たわけじゃないですか。まあ、筑波の体系の学生は多くはそのパターンだと思うんですけど、その中で、その世界で働いてるイメージが湧かなかったっていうのは、何かこう、ちょっとそこにはどういう部分があるのかなっていうのをもう少し、もしよかったら詳しく教えてほしいなって思うんだけど。
そうですね。なんかそれこそそのプログラムで多角的にスポーツを見れたからこそ、なんか、その業界にマーケッターとして自分がいる姿とか、マネジメント本当にスタジアムの上なのかチームの上なのかいろんなことがあると思うんですけど、本当にイメージがつかなかったっていうのは、多分、なんか、スポーツをする人間としてスポーツがすごく大好きなんだなっていうのは気づいたのが1年間で、 なんか仕事としてスポーツに関わったら嫌いになるかもしれないなっていうのも、
一
方で、思ったのは事実あって、
うん、
だったら、なんか今すぐにスポーツに関わるっていう選択ではなくて、他のところに行こうって思ったのはありますね。
なるほどね。やっぱそこで、基本の木を学んで入り口を見ると違うっていうことになったんだ。
実そうですかね。なんかこう、スポーツやっぱ業界としてそんなに大きくないのかなっていう印象もあって、
うん、
その業界に行って自分がこう、やりたいことできるっていうか、こう成長できるかみたいな観点で見たときに、うん、果たしてスポーツ業界が正解なのかっていうのも考えてました。
うん、なるほどね。なんか非常にこう、冷静にいろいろと分析を して考えてやってこられる中で、まあ日本で就職をじゃあまあしましょうと。まあそのタイミングで僕とは知り合ってるんですけど、実際その中でまあ今回商社っていうお仕事を選んでるわけですけど、そこには何か他の選択肢があったこととかも含めて、どういった思いで選んだのかな。
そうですね。なんか今の話も通じるんですけど、僕の中で絶対にスポーツだって思ってたら多分スポーツ業界に行ってたと思うんですけど、
うん、
行ってないっていうところからも分かるように、
うん、
僕なんか絶対これだっていうのはなかったので、
うん、
まあそこをいう意味で潰しが効くのは商社かな、うん、会社の中でもいろんな商材扱ってるし、
うん、
まあ実際のところどうなのか分かんないですけど、まあ手を挙げれば他の部署に移動できるみたいなのも、うん、まあ就活生ながら聞いてたので、
うん、
じゃあこの会社に入ってとりあえずは天然ガス LNG 行ってみようと、それが違うと思ったら他の部署に行ってもいいし、
うん、
まあ、会社の名前とかもある程度使えるだろうから会社っていうのを辞めて他の企業に行くっていうのもあるだろう、そういう選択肢の広さを担保してくれるのがこの会社、この業界かなって思って。
なるほど。じゃあ、あくまでその先を見て選択肢を増やしたり、やりたいってなった時に小山亮太郎というその人物の、なんだろう、信頼というか、うん、そこを証明するっていうところも、を、まあ、重視し、まあ、先を見ての選択で選んだようなところなんだ、そこは。
そうい
うように聞こえたけどね、今聞いて。
なんか、絶対的にこれが僕の、なんかこう命をかけてやりたいことなんだみたいなのは、
うん、
ないのが正直なところで、まあ、今後あるかすら分かんないですけど、
うん、
まあじゃあ最大限の準備っていう意味ではこの企業って悪くないかなって。
なるほど。じゃあちょっとここから少しまあないっていう中で将来のことを聞いていくのは難しいんですけど、うん、まあ、うん、一応テーマとしてるのはね、だいたい5年後ですね。まあ両太郎の場合は31
ですね。
ちょうどだから僕らの年になるわけですね。5年経つと。っていうところなんですけど、そこをめがけて、ないしはもっと先でもいいし、もっと手前でもいいんですけど、こういうことをやりたいなとか、うん、こういう風になってればいいなとか、まあ、決まってないなら決まってないその赤裸々の思いということも含めて、この5年間っていうのはどういう風に捉えてますか？
なるほど。難しいですね。
うん、
5年っていう軸だったら、
うん、
今の会社にいると多分、駐在とかもあり得る話なので、
うんうん
うん、やっぱり自分が絶対やりたいことが何なのかっていうのは決まってないんですけど、自分がどこに身を置きたいのかっていう意味では海外に身を置きたいし、
うん、
日本にいたくないっていう気持ちが僕はあるので、うん、そういう意味で駐在に行けてたらいいですし、
うん、
または会社を辞めて海外の企業に勤めて、
うん、もう
日本とバイバイしててどっかいるみたいな、
うん、
そういう姿だったらいいなと思いますね。
なるほど。その中で海外っていうところにこだわる、ないしはそこが面白いと思う一番のポイントってどこになるの？亮太郎にとっては。
僕にとってはもうダイバーシティですかね、うん、やっぱり海外に出て人種も言葉も何でも違う人たちの集まりって、うん、カリフォルニアもそうでしょ、シロンドンもそうで、
うん、
やっぱり刺激的だし自分の固定概念みたいなのが毎日崩されるみたいな、
うんうん、
それにすごい楽しさをなんか見出してる自分がいるので、
うん、
もうじゃあ海外に身を置きたいっていう、そこに繋がってるのかなと思います。
やっぱそこが面白いっていう風に感じるわけだ。
面白いっすね。面白いですね。
うん。何、今の仕事ではな、そういった部分って感じられるところってあるの？
今の仕事っていう意味では、 まあ、海外とのコミュニケーションがあるっていう意味ではそうですけど、
うん、
その側面から自分の今の仕事の楽しさってのはないかなと。
なるほどね。やっぱりそういった本当に環境的なことも含めて、そこの、うん、ある種のカオス、まあ、ダイバーシティっていう言い方もあるかもしれないですけど、ある種カオス感のある、こう、何が正しいんだ。まあ、あの、部屋でマリファナスっていうやつ過ごしてたぐらいだから、そういうことも含めて、何が良くて何が正しくてっていうのを自分の中でこう、常にアップデートさせていきながらやっていくっていうところがやっぱり面白さだよね。今もそこは僕は非常に共感するんだけど、っていうところからやっぱり。
そうですね。そこが楽しいので、なんか全然キャリアとか仕事的な、だからはこうなりたいっていうのは言えないんですけど、
うん、
そういうなんか場所に身を置いておきたいなって思いますね。
なるほどね。じゃあもう一個聞きたいのは、今後のサッカーとかスポーツっていうものとの付き合い方っていうのはどういうふうにしていきたいかな。
いい質問。
そうですね。なんか結局、うん、最終的な着地点はスポーツなんじゃないかなっていうのはなんとなく思ってて、
うん、
やっぱりスポーツから離れると、
うん、
その選手として離れる中でやっぱりスポーツいいなってより思う機会が多くなったなっていうのは、やっぱりスポーツする中でこうチームメイトの感動を共有するみたいなのってやっぱり仕事ではなかなか得られないし、普段の生活は難しいかなと思ってるので、そこにやっぱりこう離れて気づくスポーツの良さみたいなのは日々実感するので、
うん、
やっぱりじゃあそのスポーツと、まあ、海外とかを掛け合わせたキャリアとかを将来的に歩んでいく、うん、行きたいというよりは行くんじゃないかなっていうのは思ってます。
なるほどね。やっぱりこう一回いろいろまあずっと競技やってきましたと、でその後競技離れてある種運営するっていう視点で見ました。でもこれはどうも違う。じゃあ離れたのとやっぱり恋しいなと、そんな状況なのかな今の。
そうですね。
やっぱそうやってこう、いろんなポジショニングを取ることで、自分の中での、その大事にしてるもの、立ち位置ってなんか見えてくるところってあるかもしれないよね。
そうですね。
うん。
そうですね。
なるほどね。そうっすか。いや、面白かったですね。なかなかこう、いや、僕は実はこの話を聞いてて思ったら、僕は正直多分、りょうたろう覚えてるから、多分言ったと思うんだけど、帰ってこない方がいいんじゃないのっていう話をした気がするんですよ。もったいないよ、今日本に戻ってくるのっていう。
うん
話は多分したんだよね、初めだった時にはね、
はい、していただいたら思います、
まあ、うん、もったいないと思う。次行きたいんだったら、僕行きたいと思って一回帰ってきちゃって行けなくなってるから、そういうことはあるから、いたいんだったら行った方がいいと思うよっていう風なこと言ったんだけど、まあ今のストーリーだったらまあ確かにそうかなと、非常にこう、うんうん、なんだろう、ちゃんと計算、ある程度計算っていうほど細かくはないけど、こう、ある程度のこの、なんだ、勝ち筋みたいなものは持って動いてる感じはすごいしたけどね、聞いてて。
うん、そうですね。
そうね。
リスクデータじゃないんですよね。もう結局。
でもそれって大事なんじゃないの？
大事だと思うよ、
うん。
まあ、そうですね。もうそういう性格なんで、それはもうそういうもんだと認めて行動して
る、うん。そうだよね。それをこう、もう飲み込んどこうがさ、いろいろ楽だよね。で、なんか、ま、だんだんそういったリスクテイキングのために準備してることがさ、溜まってきたら、おそらくさ、周りのやつから見たらリスクだけど、自分的にはちゃんと大丈夫だみたいになってくるんじゃないかなっていう、そこでこう、うん、合ってくるのかもしれないよね。
自分の見方と周りの見方違うからね。
そう、そこが、うん、結構ギャップが生じてきだすのかもしれないね、もしかしたらね。いうような気はするかな、なんか。そうですか、は
い。ありがとうございます。ということでですね、まあ、今回も非常に興味深い話、たくさん聞かせていただきまして、なかなかいい時間になってきてるんですけども、エンボスラジオでは今後も、新しい方々どんどん呼んでいって、多分次回の収録もね、新しい方が多分、
そうですね、お願いは一応している方は何名かおられるので、はい、はい。
っていう一方で、そうこうしてると、4月が迫ってきまして、
そうですね、
新年度からちょっとまた新しい立場になる我々の仲間もね、たくさんおりますので、
そうですね、はい。
過去に出演してくださった方にも、いろいろ話をまた改めて聞いていきたいなと思って、
そうですね、
はい、うん、していきたいなというふうに思っております。
そうですね、はい。
はい、ということで、本日、まあ、ここまで3回ですね、小山くんに来てお話をいろいろと聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、この、126回のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。